イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。今日の御言葉は、イエスの弟子のペテロが、兄弟が自分に対して罪を犯したならば、何回許すべきでしょうか、7回までですかという問いに答えられたものです。この話の前には、兄弟が罪を犯した場合、忠告して戒め、悔い改めを促すようにということが語られていました。悔い改めたら許すけれども、またそれを懲りずに罪を犯してしまうということがある。そういう時は何回まで許すのかということでした。通常はユダヤ人は3回まででしたが、弟子のペトロはそれに上乗せして7回までですかと問うたのです。7は完全数ですが、8度目は許さなくていいかというとそうではない。イエスは7の70倍までも許しなさいという驚くべき言葉を告げます。490回、もう際限なく罪を許すことをお求めになったのです。この話を私の娘が小学生の時に、教会の子供の日曜学校で聞きまして、私のところに喜んできてこう言いました。お母さん、イエス様がね、7の70倍も許しなさいって言ってたよ。よかった、と自分が罪を犯す側で聞いていたんですね。私の娘の話で恐縮ですが、娘は生まれながらに発達障害と軽度の知的障害を負っていました。その当時はまだ社会的に理解や援助も十分に得られず、親も子もとても苦労しました。いろんな音に反応して集中できず、懲りずに失敗をします。明るく人と喋りますが、いつも一方通行の会話です。感情のコントロールも難しく、人とトラブルになります。医療機関で診てもらいつつ、特別支援の教育を受けても、なかなか難しかったのです。何度注意しても懲りずに、またやってしまう。そのために、ごめんなさいを言わなくてはならない。娘にとっては人一倍、許しが欲しかったんだなと思います。こんなに許してもらえるのだと、嬉しくて、主イエスのこの御言葉に救いを見出していました。その後、小学校で大きないじめを受け、不登校に何度もなりました。こじれてしまったまま学校を卒業し、その後すぐ、非行に走り家出をして、欲望のままに罪を犯し、自らも心身ともに傷を負ってしまいました。私は神様の御前に嘆きました。この子がどうしてこんなに困難と苦悩の中で生きていかなければならないのか、そして神様に逆らっていくのだろうかと祈りました。ようやく本人の希望で障害者施設に入ることになり、生活を立て直し始めました。久しぶりに私と共に教会の礼拝に出ました。その時彼女は思わず、神様って生きてると叫びました。それは我に返ったような不思議な瞬間でした。生ける神様に再び出会うことができました。それから聖書を読みたいと言って、子供用の聖書日課を使って黙想したことをノートに書き留めていきました。その2年後に25歳で急な心臓の病のために神様のもとに召されました。その彼女が残した黙想したディボーションノートの一つをご紹介します。2011年1月31日、マタイ11章28節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私に当てはまる今日の御言葉。私自身、今すごく疲れ切ってる気がするんだ。でも神様が、私のもとへ来なさいと招いてくださってる。だからそれに甘えようと思う。 神様、私が背負ってる重荷は何ですか？私の重荷は重たすぎて背負いきれません。助けてください。祈り続けたらその重荷は取れますか？どうかどうか軽くしてください。こんな私でも招いてくださいますか？もしそうであれば、大いに感謝いたします。神様、本当に本当に助けてください。お願い申し上げます。彼女はすごく疲れている自分に気づきます。重荷は何なのかわからないけれど重い。けれどもその背負いきれない重荷をイエス様の招きに甘えて下ろしていく。重荷を軽くしてくれますかと切実に助けを求めて祈っています。重たすぎる罪の重荷を主イエスのもとに下ろして軽くなり安らいだのです。生涯を通じてこの許しの恵みをいただき、天に召された今も主の御元で怒っています。主イエスは悔い改めても懲りずに際限なく罪を犯し続ける人間を許すために十字架におかかりになりました。私たちは大いなる感謝を捧げ、喜びにあふれます。この許しの恵みを豊かに受けるならば、私たちは主イエスの忍耐と憐れみをもって、兄弟を心から許していくものへと変えられていくのです。